皆さんこんばんは。お邪魔できて、嬉しく思っております。ありがとうございます。いつもKBI のことを覚えてお祈りくださいましてありがとうございます。去年は本科生が37名でしたが、そのうち3名送ってくれた教会はここだけ、ですね。乗っ取られそうですね。 約1割近いですね、学生がこちらから、送っていただいたわけで、本当に、嬉しく思っております。個性豊かな3名でしたね、今回もね。なかなか賑やかでした、ご主人。賑やかでした、はい。私はいつも一番後ろに座るんですけど、大体3列目ぐらいでこうして踊る姉妹がおりましてですね、今日もやっとるかと思ってですね、春からその姿が見えなくなると思うとちょっと寂しいんですけど、ありがとうございました。 また機会があればどうぞいらっしゃってください。また寺原さん、寺原さんね、はい、3週間来てくださるということで喜んでいますが、伸びてもいいんです、はい。3週間で来て、1学期いて1年まで伸ばして最後3年までおったという人が何人かいます、はい。素晴らしい主の働きされています。一歩ずつ主の導きを確かめながら前進できるのも KBI の特徴かと思います。坂原さんもなかなかいい刺激を与えてくださいまして、よかったでしたね。おとなしいクラスだったんです、この方の同級生はですね。で、なんかこうどこつついてもなんか響いてこないような学年だったもんですから、来てくださってですね、非常に良かったんですよね。いい刺激与えてくださって、いい特徴のあるクラスになってよかったなと思ってます。マサルさんマサルさんでなかなかの存在感で、おとなしいけどなんとなくいい持ち味で、たくさんの方に慕われてますね。で、2年生までの良さと3年生になって期待されることはまた違うんですね。ここまで順調に来たけど3年はクッとなりますので、相当いきます。 はい、そんなことでね、私も学生と一緒に、主に訓練されている毎日かなと思っています。楽しくやっています。聖書学院の奉仕のいいのは、どうであっても3年経ったら入れ替わるということですね。この学年はと思っても3年目になったらいなくなるし、もうちょっとおってほしいなと思ってもまあいなくなるんですけど、その辺牧師は大変ですね。 ずーっとですからね、はい。ここはそうじゃないんですけどね、奥の教会聞くと、この人が早くしようというですね、こともあるらしいですよ、伝え聞くところによるとですね。 でも聖書学院は気楽ですね。3年経ったらね、せな。 で、出て行ってくれますので、でまた新しい兄弟姉妹を与えてくださいと祈るわけですね、はい。今度の4月は出て行った方よりも数名多く入ってきます。ですからこの間37名が本科生だったんですけど、今度は40名か、ひょっとしたら41名ぐらい、になります。別に数が多ければいいというもんではないんですけど、本当に主が送ってくださった方々と本当に、御国見上げながら前進したいなと思っております。どうぞ続けてお祈りください。今日はお読みいただいた箇所からメッセージ取り継ぐんですが、昇進からの癒しってつけたものの、音で聞いたら何のことかわからないなと思いました。昇進からの癒しって小さい心かな、昇進から小さい体かなとかですね、傷ついた心、ひび割れた愛、主に対してなんとなくしっくりこない、なんとなくしようとまっすぐ向けない、そういう状態からの癒し回復と考えていただければ良いかと思います。で、皆さん方も聖書を読んでると、この人物好きという人物いますよね、きっと、ね。KBI で手を挙げると1番2番3番は大体毎年同じです、 その3人の中に入るのはダビデかペテロかパウロ、イエス様抜きですよ、イエス様以外にですよ、ね、なんですよね。私もダビデも好き、ペテロも大好き、パウロもすごいですね。まあそういう登場人物います。で、特にペテロはね、私は漁師町の出身なんですよ。三重県の漁師町でね、ちょっと出ればすぐ漁師の親父たちに会うんです。友達も漁師の息子たちがいっぱいいるんですね。で、なんとなく親しいんです。ペテロ見てると、ああ田舎のあのおっさんたちみたいな雰囲気なんですよね。で、漁師はね、特徴ありまして、大体3つぐらい特徴あるんですね。第1番は声が大きいんです。あんまり上品な人いない、漁師ってね。物静かで、何言うとんか聞こえないような声で喋るような人はいません。こらーって言ってですね、ウィッチマセミッチって言うんですよ、ね、大きい声が2番目はね、色黒いですよ。色白の漁師っていないの？いないよ。もう赤黒く焼けるんですよ。もう大きい出たらね、照り返してね、どんな長袖着ても焼けます。で、まあ3番目は直線的です、ね、あんまりこう遠慮しないですよ、まっすぐ、ね、もし考えるよりも先行動してる人が、まあ、大体多いんですね。まあ、そんな人ばっかりじゃないけど、大体私を知ってる漁師って言ったらそういう共通項あります。で、ペテロ見てると、はあ、こんな人おったよな、こんな人おるという気がします。ね、で、彼はもともと、そんな宗教的な人物じゃなかった。弟のアンデレが友達と一緒にバプテスマのヨハネの弟子になっていても、彼は別にそんなとこ行きたくなかった。まあ、仕事忙しかったかな、漁師の網元の長男で、弟みたいに気楽じゃないからいつも働いてたかもしれませんね。ところがアンデレに連れられて、ある日このイエス様に出会うわけ。そしてイエス様が、人を取る漁師してあげようという声をかけてくださって、彼もついていくんですね。旅するわけですね。一緒に網も船も置いていったんですよ。あれはどうやったんかなと思いますけど、網も船も置いてイエス様についていくんですね。そして何度も何度もイエス様の奇跡見ます。イエス様のメッセージ聞きますね。あんまりこうキャッチはできなかったみたいけど、イエス様のメッセージ聞いて、なんかとんちんかんな理解しかしなかったみたいですけど、まあ、とにかく目の当たりにするわけですよ、イエス様の御業。もうイエス様ぞっこんですね。そしたらこうね、キリスト命って書いてあるぐらいね、イエス様ぞっこんですよ。ついていく、どこまででもついていく、そういう感じでした。そしてまあ弟子たちの中ではどうやら年長の方だったみたいで、だいたいリーダー役でしたね。声が大きいのでリーダー役、なんかすぐ行動するので先目立ってしまうんですけど、そうやって3年半付き従って、いよいよ十字架の夜になりますよね。イエス様が、ご自分のこの時を悟って、弟子たちを連れてゲッセマネに祈りに行きます。特別3人、ヤコブ、ヨハネ、ペテロ、3人を近くに寄せて祈ってほしい。私の心潰れそうだ、引き裂かれそうだ、祈ってほしいって言うんですけど、皆さん、本当に霊的に重圧が来た時ってなかなか祈れないですね。体にきます。霊の戦いぐーっと来た時ですね、焦点が、祈りの焦点合わせるの難しくなります。本当に苦しくなります。私も大きい何か集会の前とかになると、だいたい背中痛くなるんです、この辺がね。また行ってきたという感じです。学生たちと一緒にいろいろって言ってもですね、本当に祈りが必要な時ってね、なかなか祈れる、突き破っていくの難しいですよ。お茶飲ませとけば10時でも11時でも起きてる連中がですよ、祈り会しようとなったら、うんってなんですよ。 で、弟子たちも3年半したかった。弟子たちもなかなか祈れませんでした。たった1時間でも起きてられないのかと言われるぐらい、ぐーっとくると、ぐーっとなられます。まあそんなことですけど、イエス様が自分の十字架のことを予告したときに、主よ、他の人はどうであっても、私はたとえ死ななければならないとしても、あなたに従っていきますと言ったじゃないですか。ところがイエス様は、いや、よくよくあなたに言っておくけども、今晩鶏が二度鳴く前に、あなたは私を三度知らないという。なあ、そんなこと絶対ありませんって言うんですけど、イエス様はそうおっしゃった。さあ、ゲッセマネに来ました。眠くてたまらない。その中で、時が来て、イエス様が、さあ、立ち上がりなさい、時が来ました。人の子が、異邦人の手に渡される時が来ました。で、敵が来てですね、捕らえられていきます。ペトロはひとたびは勇気振るって、相手の腰にある剣を抜いて、火につけて、一人の男の耳を切り落としてしまいますよね。イエス様は剣を鞘に収めなさい。剣を取る者は剣で滅ぼされる。落ちた耳をまたつけて癒すという印を表しなさいました。さあ、イエス様に縄を打たれて、引きつれられていきます。重苦しいムードの中で、大祭司カヤパの官邸庭に引きつけられていきますね。夜です。かがり火が焚いています。そして厳重な警備しながらですね、イエス様への尋問審問が続いていくわけですよね。その中で、このかがり火に顔を赤く照らされたペテロが見とがめられるわけです。この人はナザレのイエスの弟子の一人だというわけですよね。そうすると、ペテロは言うのです。何のことね、私はこげん人知らんとばいというわけですよ。こけこー遠くで泣きます。二度目も、やっぱりこの人はあの人の仲間です。この人は確かに見ました。そぎゃ人知らんと、私は一丁知らんとというわけです。また言われるんですよ。いや、やっぱりそうだ。訛りを聞いたらわかる。ナザレのあの男の仲間だ。ナザレ訛りが出た。彼は気をつけるわけですよね。って言いますが、私はその人のことは知らないと言っておるではなかですか。二度目泣きも、とペテロが自分の心の動機を照らされます。まさしく主の言葉の通りでした。捕らえられた主を何とか助け出したい、助け出す機会はないものかと伺って忍び込んだ大祭司の庭でしたけれども、問われてくる問いに対してですね、知らない知らないと言ってしまいます。三度ですね。我が身かわいさです。我が身かわいさでした。知らん知らんの三連発でした。夜が知らんで朝となって十字架です。朝の9時頃だった。夕方の3時までつけられていくわけですよね。十字架にかかるわけです。ペテロの内側には何が残ったでしょうか。主よ主よ主よと従っていたあのお方が釘付けられています。何の身動きもできなくて、あの十字架につけられています。主を裏切った失望感、主を裏切った罪責感です。白い布に墨汁を落としたみたいにふわっと広がっていきます。イエス様が死んで自分が生き残りました。あのお方が命取られて こんなものが生き残っている。惜しむような命か。ですね。彼は本当に自分の成したことに痛みを覚えます。イエス様が3日目の朝、復活して弟子たちの間にお姿を現されますが、なんとなく聖書を読んでいくと、彼の心はそれで一気に晴れていないのを見ます。イエス様によみがえって、平安あれって言ってくださった。聖霊受けようって言ってくださった。いろんな言葉をかけてくださるんだけども、彼の心がボキッ、折れてしまってる。信じておるけどすっきりしない。許されておるけど心が晴れない。皆さんありませんか？お互いクリスチャンライフの中で何か、なんだか心晴れない、なんだか次の方向性が見えない、そういう時ってあるんじゃないでしょうか。これだ、学生たちは卒業式で歌いました。いずくまでもゆかん、いずくまでもゆかん、いずくまでもゆかん。後ろから聞いててあまり元気がないの。私こっちで聞いてて、3年生全員が歌って、思わずいらんこと言うんです。私は皆さん、さっきのサビ聞いてどこまでも行くような感じ受けましたかって言ってしまいました。音楽の先生もいる前で。家内がまた後で言うんです。あんなこと言ったら失礼じゃないの、音楽の先生に。そうだったなと思うんだけど、いずくまでもゆかん、愛する主のハートを歌いますけど、なんか心乗っていかない時ってあるんじゃないかな。弟子となしたまえ我が主よ、我が主よ、弟子となしたまえ我が主よ、心の底より。歌うけども本当に心の底から投入できない、与えない。クリスチャンライフの中でなんかボキッと心が折れたのをタオルで縛り付けてごまかしてるという時、お互い1回2回取ってくるんじゃないでしょうかね。私はそうでした。弟子たちはガリラヤに行けと言われた言葉に従ってガリラヤに向かいます。イエス様を待ちます。しかしざっと3日の道のりをガリラヤに行って待つんですが、イエス様はなかなか現れません。21章に入っていくと、この後イエスはテベリアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表された。その表された次第はこうであった。誰々誰々誰々誰誰がいた。7人の弟子の名前がそこに書かれてあります。イエス様現れないの。向こうで会うと言うから来たんだけどなかなか来ないの。ずれてきますよね。何もせんでも減るものだけは減ります。待てど暮らせどですよ。怖いな、ごめんな、ごめんな。三節、シモン・ペテロが言った。私は漁に行く。漁師がこんな言葉使いません。漁行くじゃおらと言いました。漁行くじゃおらと言いました。だから、おいらも連れてってくらんと言いました。わしも連れてってくらんと言いました。で、7人で行きました。なんとなく皆さん、これが復活のイエス様にあった弟子の姿ですか？なんとなく頼りなく思いませんか？私このところを思うとちょっと腹立っていくんですね。私イエス様に会ったことないのに頑張ってるじゃないですか、ね、ペテロたちは何回も会ったんですよ。もうイエス様に復活のイエス様に会ったんだと思うとシャキッとせんか、ね、イエス様を蘇ったと述べ伝えたらいいのに、領域上らって言ったんです。わしも連れてってくらんって言ったんです。わしも連れてってくらんって言ったんです。頼りないやつらやな。それで取ったらいいけどね、取れないの。何年も小さい時から漁師しとったくせにね、3年ちょっとブランク空いたといえどですよ、
何にも取れないで帰ってくるんですよね。そうすると帰ってくる岸辺に一人の人が立っている。4節、夜が明け染めた時イエスは岸辺に立たれたけれども、弟子たちにはそれがイエスであることが分からなかった。イエスは言った。若い衆、何も取れんかったんかと言いました。彼ら答えました。坊主や、取れんかった。イエス様言いました。右に下ろしたらどないや、船の右に下ろしてみんかいと言いました。まあ、ともかく、まあ、そういうことの中で魚がおびただしく取れるわけですね。普通だったら漁というのは船の左側に網投げるのが投げやすいんです。右側に投げるってどうしようかな、反対向いてこうしたんですよ。だから普通じゃない方向に投げたんです。そしたら投げ網の下にバシャバシャバシャバシャと魚が飛び込んできたの。だからスッと抱えることができました。引いてみたらこんなに太い魚が153匹入っていたんですね。さあ、その時にヨハネですね、主ですというわけですね。主にイエスの愛されたあの弟子がペテロに言った、主です。するとペテロは主であると聞いて裸だったので上着をまとって湖に飛び込んだ。普通逆ですよね。この人のすること変わってんですよ、ね、普通は飛び込む前に服脱ぐんですね。でペテロは裸で漁師とってですよ、主ですって言われたら服着て飛び込んだんですよ。泳ぎにくいんですよ 泳ぎにくいんですね。まあそういうところがペテロらしい。なんでですか？アダムといえば思い出しますね。裸だったので、イチジク桑の葉っぱをまとったと書いてますよね。なんとなく、会いにくい。後ろめたさがある。しかし、会いに行くのがペテルらしいですね。会いに行くかったら会いに行かんでもいいのに。会いにくいけど服着て会いに飛び込む。ペテロらしいですね。まあ、そのような中で、先ほど読んでいただいた問答が始まってくるわけですよね。15節。彼らが食事を済ませたとき、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子、シモン。あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？誰がいたんですか？トマスがいて、ナタナエルがいて、ヤコブとヨハネがいて、他に2人の男子が全部で7人いたと書いてますが、その残りのメンバーたちを見ながら、ペテロ、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？どう答えましたか？人と比べて順番にこだわって生きてきたんです。人と比べて量で比較して生きてきたんです。誰が一番かと背伸びしながら生きてきた弟子たちでした。そしてイエス様、そこをついたんですね。この人たち以上に私はしますか？ペテロは もちろんですとは言えないの。もう言えないの。だって知らん知らんって3回も言ってしまったよ。もちろんですよ、イエス様、この人たち以上にって言えないんです。この人たち以上に私を愛するか、もう自信ありません。わざわざ大祭司の庭にまで入り込んでいって知らないと言ってきたんだから。主よ、私があなたを愛することをあなたがご存知です。もうちょっとストレートにもの言えませんか？前のペテロだったら言えたじゃないですか。誰が逃げたとしても私はって言えたじゃないですか。そのペテロが聞こえるか聞こえないかの声ですよ。こんなプロポーズされてね、はいと言える女性いませんよ。 あなた私のことどう思ってるの？僕は君を愛することは君には十分伝わってるはずだ。伝わらないわよ。終わりですよ。こんなものですけど、あなたしか行くとこありません。こんなものですけど、弱いものですけど、やっぱり愛してるんです。回りくどい表現でした。イエス様その言葉を受け取ってくださいました。私の子羊を飼いなさい。どういう意味ですか？続けて弟子として働いてほしい。漁師に戻るな。牧者としてやっていってくれと言ったんです。聖書は何分後にとは書いていません。2、3分後か15分後か30分後か書いてないんですけど、イエスは再び彼に言われたとあります。同じ言葉。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？あれ？さっき返事したやんか。よく聞こえんかったかな。蘇った時に聴力がちょっと鈍くなったかな。何度でも聞く人おります。私ね、同じ教会の先輩が、また先生悪いけど、ちょっと田舎の父親に伝道してやってほしいって言うてね、もうだいぶあれやからって言ってね、行ったことあるんですよ。おばあちゃんは元気、おじいちゃんがちょっと危ないって言うてたんですよ。おばあちゃん、シャキシャキしたおばあちゃんでね、昔泊まりに行ったことあるの、そこの家。昔ね、泊めてもらいましたね、楽しかったですね。そうですか。今日どこからいらっしゃいました？奈良です。奈良県から来ました。ああ、そうですか。何しなさってんですか？まあ、牧師のような仕事ですね。牧師です。ああ、そうですか。どっから来ました？奈良からね、生駒ってあるんですよ。奈良から来ました。ああ、そうですか。何の仕事してる？牧師してる、牧師。ね、誰々さん友達でね、学生時代一緒にしとったんですけど、牧師になったんですよ。そうですか、よかったですね。どっから来ました？ 嫁はイエス様はそういうことではないんですけど、もう一度聞かれました。ペテロはイエス言った。やっぱ同じ言葉ですね。はい、しよう。私が行くとかありません。こんなものですけど、あなたにしてます。イエスはもう一度、私の羊を牧しなさい。またしばらくして、サンドペテロに言います。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？もう聞き忘れでも、声が小さかったのでもありません。イエス様は3度目念を押しました。3度念を押されたので、ヨハネは、ごめんなさい、ペテロは心を痛めたと書いています。なんでですか？なんで3度問われたら心を痛めたんですか？2回の答えがイエス様には受け止められてないのかな？信用してもらえてないのかな？三度念をされるっていうのは、自分が三度も裏切ってきたからかな。信用されてもいないですね。イエス様、あなた全部ご存知です。何ですか？一切のことをご存知ですって何ですか？私がどのくらい小心者で、私がどのくらい臆病で、私がどのくらい口先だけであなたを裏切ってきたか、どんなひどいことをあなたにしてきたか、あなたが十字架につくのに逃げていったものか、あなた全部ご存知です。大きなこと言ってきましたけども、何もできないものでした。どのくらい自分の命を惜しんで、自分の我が身かわいさであなたを裏切ったか、 口先ほどもない孤宿だけです。一切のことをご存知です。それでもあなたを愛しているのも本当です。ちょっとしか燃えてませんけど、やっぱりこの心の中にあなたを愛するという思いが燃えています。お仕えしたい。あなたは私の裏も表も全部ご存知ですと言ったんですね。イエス様は、私の羊を飼いなさい、漁師に戻るな、人を取る漁師にしてあげようと言ったあの言葉を確かめた。私の牧者として働きを続けてほしい。あなたにやってもらいたい。徹底した念押しですね。ペテロは自分の姿に傷ついてしまっていました。正直になればなるほど、光の中に出れば出るほど心晴れない。弟子として前に進めない。もう他の弟子たちの前に立てない。リーダーズラできない。そういう状況でした。イエス様、何したんですか？ここで叱ったんですか？私だったらね、違うね。3回もあの場所で知らん知らんって言われてですよ、自分が囚われていく、これから十字架にかかる、知らん、呪いをかけて、この人もし私が知ってたら呪われてもいいって言ったんです。そのぐらいはっきり言ったんです。私だったらね、えらいこと言ってくれたな。私が一番しんどい時に、何ちゅうにしちゃうか、お知らずべ、おいだやつはしゃっ、ね、そっちのような小心者、弟子には向かんってね、バシッと言うですね。イエス様はね、叱ったんでも恨んだんでもなく、許しを徹底しました。あなたにやってほしい、あなたにやってほしい、あなたに伝えてほしい、そう言いました。皆さん、許しの根拠をね、確認しましょう、ね、許しの根拠、私たちが神の前に許されるという根拠はイエス様にしかありません。私たちの側にはないのです。時々自分の内側を探る私たちの肉の性質ですね、自分にどのくらい値打ちあるか確かめたいんです。だいぶ上手になってきたかな、だいぶうまくできるようになってきたかな、どのくらいできるかな、で神の笑顔をこっちに向けたいと思うんですけど、皆さん、許しの根拠は私たちにはありません。許されに値するかどうか問うこと自体が愚かですよ。そうじゃないですか。値なきものが主にあって許されてきた。で、これはイエス様を信じたあの瞬間から、御国に入れてもらうその最後の一息までそうなんです。値しないもの、それに値しないものが全く大逆転せられて、御国に入るものとせられてきた。あの日からずっと天に引き上げられるその瞬間まで、私たちは主の前に罪人であることが許されている存在なんですね。許しの徹底です。関係の回復です。ペテロは勝手に自分の中で傷んでたんだけども、いや、実はそれは傷まなくていいんだ。皆さん、ペンテコステの聖霊がこの後注がれるんですけども、聖霊が注がれる前に必要だったことはこの心の癒しです。心の癒しが整理なされる前に、許しが徹底される前に、交わりが回復される前に油注がれてもあんまり意味がありません、ね、聖霊の満たしばっかりやってても、本当の深いところで許し、癒し、関係の回復なされてなかったら正しく機能しません。油注がれた、力を受けたって言ってもそれが競争になります。また背伸び競争になりますですね。私は 今もアンティオケ宣教会の方で宣教の働きご一緒させていただいてますが、いろんなタイプの宣教をしております。看護師としてパキスタンに行ってもう30年も奉仕されている方もいます。それから日本人教会を各地でやっている方もいらっしゃいます。ユニークなのは自動車の修理エンジニアが宣教師になりました。自分はかつて宣教師の働きによってクリスチャンになったんだけども、父親は中国から渡ってきた技術者です。日本の奥さんと出会って結婚して、まあ、ハーフですけどね、父親が修理工場をやってました。自分は何もできないけども、高校出てからずっと修理だけをやってきた。ある時にアラスカの牧師たちが車握ってハンドル握って零下40度の氷の原を突っ走って電動に行く。その車のメンテナンスが電動の命綱だ。もし氷の原で縁故、縁故としたらもう死を意味します。零下40度でガソリン、エンジンが効かなくなったら。彼は手を挙げます。こんなものでも用いられるんだったら、そのためにアラスカで奉仕しました。やがて今はロシアのハバロフスクに行っています。エンジニアしています。で、牧師たちが彼が整備したのを見ると本当に安心していくんですよ。で、氷の肌にならないと入っていけない村々があるんです。普段だったら橋がかかってない大きな川で閉ざされている向こうの村には行けない。零下40度だったらその時だけ行ける、電動に行けるところがあるんです。彼の出番です。彼はそうやっていくんです。で、彼は一遍帰ってきてこう言いました。でも先生ね、ロシアの人たちはね、エンジンオイルケチるんです。エンジンオイルケチってですね、エンジンオイルが真っ黒になってたらですね、もうそこにちょっとしか残ってなかったらですね、その上からズクズクズクっと足しちゃうんです。そうなると鉄粉混じりの汚いエンジンオイルが増えるだけです。結局はシリンダーをすり減らせて、ガソリンのエンジンの力を弱めてしまう。先生ね、車というのはエンジンオイルさえ変えれば30万キロは優に走るんです。30万走るんです。そんなふうに作られてるんです。でもたった一つ条件は、エンジンオイルを、古いオイルをとことん落としてから新しいのを入れる、これです。先生、クリスチャンも一緒ですよね、とこれ言うんです。彼は、私、僕は修理だけしてて口下手なんです、話すの下手なんですって言うんですけど、結構しゃべるんですよ。わあ、すごいな。先生、クリスチャンも一緒ですよね。クリスチャンも悔い改めないで、ちゃんと神様の許し、癒しいただかないで、聖霊聖霊と言って上から次々足しても結局は一緒ですよね。ドロドロになった黒い廃油と一緒にまた新しいオイルが混ざっても一緒のことなんですよね。あっちで恵まれ、こっちで恵まれ、あっちの正解、こっちのなんとかって渡り歩いても器は変わりませんよね。その通りです。その通りです。イエス・キリストの十字架の許し、あそこに徹底して私の罪は許された。許されるが故に私は自分の罪を告白することができる、認めることができる。ああ、こんなものですと心を開けることができる。そこに光が差し込んでくる。その関係抜きに、いくら聖霊、いくらなんとか、油なんだなと言っても、あんまり益がないんですよね。私は21歳でクリスチャンになって、半年後はもう KBI に入っておりました。大学4年の10月に洗礼を受けました。で、半年後もう卒業と一緒に KBI 入りました。右も左もわからないまま入ったんですね。もう燃え上がってしまって、3年生になる時に、ね、このまま卒業したら大変だと思ったんですよ。ね、このまま卒業したら、出たら伝道師になったら大変だと思ったんですよ。それで私は校長先生にですね、先生、3年生に直に進まないで、どっか教会で実習させていただくチャンスもらえないでしょうか、このまま上がるちょっとはふさわしくないと思うんですけど、 よく自覚してると思いませんか？という気持ちでね、言ったら先生が、学校がもうすでにそのように考えてました。と言ってですね、学校がもうすでに私が次どっか行くというふうになっとったんですね。で、探していただいて、1年間福島県。次の年は佐賀県鳥栖市。2年実習しました。都会で実地の方しました。もうその行っている間ですね、もう聖職学院の時にはあんまり意識しなかった自分のこの肉の性質というか悪というか、もう嫌な面がどんどん出てきました。死にます、従います、すべてあなたのものですと言いながらですよ、従いきれない自分、イエス様これは嫌です、あれはもう好き嫌いばっかりしてる自分とかね、そういうのがもうブクブクブクブクブクブクブク泡のように出てくるんですよ。1年目はね、もう神様これできません、イエス様できません、もうとてもじゃないけどできません、毎日毎日もうこれはもう大変です。そしたらね、冬でしたからこたつの前でひざまずいておいでしょったんですよ。そしたらね、私の足の親指に誰か触れる感覚だったんです。感覚ですよ、イメージの中ですよ。私の足の親指に誰か触れてる、分かりました、イエス様です。イエス様はこれから自分を裏切っていく弟子たちの足をあの晩洗ったじゃないですか。イエス様、こんなもの一番汚いところ洗ってくださってるんだな、イエス様。ね、そして福島の1年終わりました。次の1年はもっとザラザラしてきました。そこの教会は無牧の教会でした。留守番に行きました。半日働いて半日奉仕でした。午前中はコンクリートの二次製品作るクリスチャンの会社で働きました。速攻部だとか U 字工だとか何だだとかですね、もう腰曲げたね、全自動じゃない時です、回しながらやるんですよ。そしてこれグーッとして蒸気の部屋に入れたりしながらですね、半日働くんです。腰痛くなって、それから昼教会に戻ります。教会に戻ってさあやるかと思ったらもう眠気出てくるんですよ。まあちょっとベンチでちょっとちょいっと一杯のつもりで飲んだわけじゃないけど、ベンチでゴロにしたんですよ。ベンチでゴロしたら夕方になるんですよ。はあ、何のために俺こんなことしとんねや。サポートありません。自分で働きながらやってるから、まあ別に誰に文句言われるとはないんですけど、でも主の前で責任あるじゃないですか。だんだんそんなことするとですね、もうやっていけないな、やっていけないなっていう気持ちになります。何のためにやってんねん俺は。もう自分一人クリスチャンライフやっていくだけでも大変やのに、こんなクリスチャンライフにしておきませんかって誰もよう誘わへんな。こんなクリスチャンライフしんどいんやったらもう誘った人に恨まれるで と思ってですね、よう誘わんなと思うぐらいキリキリまで行きました。イエス様、もう飽きません僕は。そしたらこの辺から聞こえるんです。やめたね、やめようかな、さっさとやめ。ここから聞こえます。罪深いしな、その通りや。ここから聞こえますよ。これ主の声でも精霊の声でもありません。サタンです。サタンは訴えるものです。やめとけ、もうやめたら。もうちょっとで私、聖書学院の当時の高橋院長に、3年生に戻るのは辞退しますと手紙書くとこでした。もうちょっとでした。もう本当にね、背中にナタが刺さった感じでした。肺から空気漏れるんですよ、私のクリスチャンライフ。もうやめよう、もうやめよう、もうやっていけないわ。僕はクリスチャンはやめないけど、牧師にならなんてとてもじゃないけどできないわ。もうやめよう、やめたら、やめようかな、やめ。本当にもうちょっとで書くとこでした。まあクリスチャンはやめない、イエス様は十字架で死んでくださって救ってくださったことは事実だから、僕は述べ伝えるだけの力はないし、エネルギーはないけど、クリスチャンはやめないって、もう西宮聖書学院に戻るのやめよう、 もう九州の人間だろ。なんか九州、よう会ってたんです、私、九州人。ね。よし、九州の人間で会っていこう。もう午前中、ちょっとだけ教会行って、ね。先生、教会来ました。さよならって言って、昼から帰って、会社の野球チーム入って、会社対抗の野球の試合でもして、それでいいやんか。と思いになってました。もうちょっとで書くとこでしたよ。なんで書かなかったですか？教会のメンバーの顔を思い出したからです。私を個人伝道してくれたあの兄弟の顔を思い出したからです。いや、高橋先生にごめんなさいとは言えるけど、あの僕を個人伝道してくれたあの人をがっかりさせることはできへん。あの人に、オタ君オタ君って導いてくれた、あの人をがっかりさせることはできへんな。誰々姉妹、夫人たちもよう祈ってくれた、あの人たちがっかりさせることはできへんな。皆さんね、教会の祈りって大したもんですよ。教会の祈りってね、一人の働き人に命救いますよ。厚見康郎先生ってね、私の、あの、先輩の、インドネシア宣教師ですけど、先生の奥さんが、インドネシアで一番大きいカプワス川、川幅80メートル、ね、深さ十数メートル、20メートルある川で溺れかかった時ですよ。ね、夜中、船から火が出て、4歳の息子が手を取っとったのが離れてしまって、カズノブ、カズノブって言ったら声が聞こえなくなってですよ。ああ、カズノブと言いながら、元水泳選手がズブズブズブズブズブズ沈みかけたんですよ。その時ね、厚見夫人はね、婦人会が祈ってる幻を見たんですよ。祈ってますよ、祈ってますよ。その幻を見て、ふっと浮かび上がった。そして川岸まで泳ぎ着いたんです。そうすると船に乗ってた新学生が息子の手を引いて泳ぎ着いて、奥さんに4歳の息子を手渡して、新学生がズブズブズブと殉教しました。しかし、祈りって大したもんですね。私のためにも祈られてたと思います。福島に行った1年、佐賀県に行った1年、教会の祈り会はね、働き手のために祈ってくださってたと思います。私ね、あの人たちの顔を思い出して手紙書きませんでした。でもね、心晴れたわけじゃないんです。ああ、自分の冷静ってがっかりするよな。恵まれてないよな。ああ、久留米の一番街で伝道にいてトラクト配ってて、トラクト配り上げたらもう本屋行ってパラパラ本読んで帰ってくんですよ。ああ、がっかりやな。自分のやってることがっかりやな。がっかりやな、でした、ね。それでもね、聖書を読んでたんです。それでも、習慣って恐ろしいもんですね、皆さん。習慣で読んでたんですよ。全然恵まれないんですよ。で私ね、ずっと一日一生ね、習慣で読んでたの。ああ、ホセアか。アーモスか。オバディアか。ちょっとね、今日はナホムか、なんとかかって言ってね、読んどったんですよ。その時ね、小予言書ってね、読んでもあんまり分からへんのですよね。意味分かれへんな。背景も分からへんねん。どの王様の時の話やねん。さっぱり分からへんねん。大体やな、聖書ってのは写真ないねや。絵もないねや。字ばっかりや。なんでこんなみんなありがたがって読んでんかな。新学生ですよ、私。本当に。聖書なんでこんな面白いないよ。よう、こんな飽きもせんと読んの。はでもね、一日一生読んでたの、その時も。夜ね。寝る前に。ああ、悲しいことだ。私は夏の果物を集めるもののよう、ぶどうの取り残しの実を取り入れるもののようになった。もう食べられる房は一つもなく、私の好きな初なりのイチジクの実もない。ああ、母ちゃんイチジク好きやな。敬虔なものはこの地から消え失せ。人の間に正しいものは一人もない。そうか。友を信用するな。親しい友も信頼するな。本当か。信用したらあかんやな。あなたの懐に寝る者にも、あなたの口の戸を守り、あんまりいろんなこと言うたか。息子は親、父親を侮り、娘は母親に。嫁は姑に逆らい。ああ、ほんまやな。昔も一緒や。それぞれ自分の家のものを敵としている。 しかし私は主を仰ぎ、私の救いの神を待ち望む。私の神、私の願いを聞いてください。私の敵、私のことで喜ぶな。私は倒れても起き上がり、闇の中に座っていても主が私の光であるからだ。感動しなかったけど印象を受けました。私の敵、私のことで喜ぶな。私は倒れても起き上がり、闇の中に座っていても主が私の光であるからだ。私は主の激しい怒りを身に受けている。私が主に罪を犯したからだ。しかしそれは主が私の訴えを取り上げ、私を正しく裁いてくださるまでだ。主は私を光に連れ出し、私はその義を見ることができる。ですね。これ御箇所の7章ってところなんですよ。7章の8節、9節、10節なんですよ。覚えておきなさい。御箇の7、8、9、10ですからね。ね、これ覚えよう、これ握ろうと思いました。これ握らんかったら西宮に戻れないと思った。私の敵、私のことで喜ぶんだ。私は倒れても起き上がり、闇の中に座っていても主が私の光であるからだ。ああ、初めからそうやったんや。こんな罪人のために主が十字架にかかって死んでくださったんや。初めからそうやったんや。変死者になったから力んできたけども、初めからそうやった、今もそうなんや。私の敵、私のことで喜ぶな。私は倒れても起き上がり、闇の中に座っていても主が私の光であるからだ。泥の中にまみれていても、糞尿の中に転がっていても主が私を清めて洗ってくださる。あの血潮は有効なんだ。それでも自分でだらしないな、自分でしょうがないな、自分に対して受け入れきれない時あるんですよ。そしたらあかんなと思ったら、あそこからまた言うんです。お前はあかんって言うんです。そしたらこの言葉言ったんです。私の敵、私のことで喜ぶな。私は倒れても起き上がり、闇の中に座っていても主が私の光であるからだ。何百回も言ったんです。何百回も。1980年、81年の頃です。私が九州に使わされて、本当に内面の激しい戦いしてた時にね。でもそこからね、もう私は自分のありようで神様の前にどうとこうとかいうことを全く放棄したんです。自分がどのくらいできるから神様が用いてくださるとか、どのくらい熱心だから神様私を愛してくれる、いやそんなの全然関係ない。自分の側に神に愛される資格を問うことは愚かです。皆さん、自分の側に許しの根拠を探そうとすることは愚かしいことです。いえ、非福音的なことです。義人はいない、一人もいないという。しかしあの方が、あの方が一方的に私が願う前から、心に思う前から、私のために十字架についてくださって代価払ってくださった、私たちはここにおることができるですね。私たちと主との関係は功績主義ではありません。恵みです。恵みが人を解放する。恵みが人に内側からの意欲を与えてくださる。恵みが自発的にこの方に伝え、使えていきたいという願いを起こさせてくださるですね。徹底した許しを今晩確認しましょう。許された、一生分、もう一生分払ってもらったです。主の愛はあなたから移っていくことがありません。主の愛は私から去っていくことはありません、ね、あのね、聖書翻訳の教会ありますね。いろんな国の言葉に聖書翻訳する国の言葉ね、信じるっていう言葉が見当たらない部族もあるそうです、ね。英語で believe、ね、日本語だったら信じる、インドネシア語だったらプルチャヤ、ね、その言葉に該当する言葉がない部族もあるんだそうです、ね。でも そういうことってあるやんか。僕、あんたのことを頼りにしてるとか、あんたの言うことは嘘じゃないよとか、なんか あなたはほんまやと思うとか、あなたと一緒に行きたいとか、そういうことってどう言うのと、その部族の言葉に、翻訳したいけど 最後に出てきたのはね、腹の皮を緩める。俺たち、っていう時は、腹の皮を緩めるという表現なんですって。俺はお前に対して腹の皮を緩める。ちょっと出てきたな。私、あんたと腹の皮を緩める。腹の皮を緩めるんですね。皆さんね、教会はね、まあちょっとメタボ心配ですけど、腹の皮を緩める集まりです。ね、ここに来てね、キュッとしてたらあかんのですよ。ね、シュッとね、コルセット締めすぎたらあきません。ね、昔ありましたよ、政界で。あるおばあちゃんが倒れたんですよ。ね、おばあちゃん倒れてね、私、政界委員でした。運び込んでですね、まあ、おばあちゃんやから、まあ、とにかく楽にさせてあげようって言ったらね、まあ、これでもかっていうぐらいのコルセット締めてましたわ。ブチブチブチって挟みつきりました。はあってなりましたよ。ね、あんまり締めすぎてあげません、皆さんね。ね、ですからね、腹の皮を緩めましょう。ね、イエス様の前で、腹の皮を緩めましょう。ね、救われてるわ。で、これが福音です。ああ、よかった。こんなものが救われる。ああ、よかった。まあ、それでもクリスチャンが、これでもクリスチャンや、これでも許されるっていうから福音や。ですよ。まあ、それでもクリスチャン、これでも天国入れてもらえるね。こんなええのないで。これが福音です。ね、時々ね、福音と言いながらね、えらい狭い福音ありますよ。えらい窮屈な福音ありますよ。そうですから皆さん、私たちは、このイエス様の十字架によって、救われたのですから、心尽くして従ってまいりましょうね。すべて捧げて、よいしょ。こう言ったらね、肩こりますよ。私、いろんな教会に行ってね、あんまり肩こらないけどね、その先生の教会行くとね、いつも緊張しますわ。命がけの教会やからね、いつもね、説教一つ取り継ぐのにね、何べんも喋ってる、あの説教しようって言うてもね、特別緊張するんですよ。そこ行ったらね、受付がでね、同じ角度で礼するんですよ。すいません。スタッフ受付、全部角度まで一緒ですよ。絶対あの教会熱心やけどね、まあメッセージも恵まれると思いますよ、命かけだからね。恵まれると思うけどね、家帰ったらね、やっぱり家が一番ええな。家が一番ええわ。という信徒がね、半分以上おると思います。で、その教会もハレルヤですね、ちょっと緩やかになってきました。ね、ちょっと恵みがね、ゆったりになってきました。あ、これはいいなと、今年思いました。ね、どこと想像しないでくださいよ。ね、福音ってそういうもんです。ね、丸ごと受け入れられてる。大きい顔してください。教会って大きい顔してください。もう、青年から。お年寄りまで、俺の教会やっていう顔しとってください。わしの教会や。というね、これがいいんですよ。ね、あなたがリラックスしてなかったら、あなたの友人教会来ません。あなたがホッとしてなかったら、家族来ません。若者顔、ねえ、洒落てしまったね。若者、よいよ、いいねでしょ。初めて使った、これ。若者が、わが物顔をしてなかったら、若者の友達は教会に根付きませんよ。そうでしょ。学校にいるよりも、中高生が偉そうな顔をしてなかったら、その中高生の友達は続きません。教会って偉い窮屈やな。あいつ偉い行儀かしこまっとんなと思ったら、俺の来るとこと違うと思いますよ。学校より生き生きしてるやんけ。学校よりあいつええ格好しとんなと という、俺も行こうかなと思いますよ、ね、若者いっぱい来てる教会ね、若者偉そうですわ、ね、もう年寄りちょっとそこ隅におれみたいな顔してますよ、ね、これでもかってくらい下手のくせに歌ってますわ前で、もうちょっと練習せやというぐらいの人がね、若者たち歌ってますよ、ね、それで行きましょうそれで行きましょう、勝手によその教会のやり方決めとったりして、はい、とにかくとにかく何の話や、うん、そうそう、徹底した徹底した交わりの回復です、ね、もう一回言いましょう、ね、あとそれで OK OK やの、そのままで OK やの、そのままでいてほしいの、もうその状態でイエス様 OK って言ってくださってんの、ね、これ大事、ここから私たちの自発的な献身に行きます。で、献身ってね、格好じゃないの、外側じゃないの、人に言われてすることじゃないの、そんな全然意味がないの、ね、全く一方的に許されてしまった、一生分許してくださった、もう行く先生、あの御国の栄光の御国しかない、それだったらこの地上にいる間この福音伝えたい、このためにお仕えしたい、全くの信頼関係の中でイエス様がペテロに対して私に従ってきなさい語るんですね。本当に深い信頼感の中で、えいよヨハネ見てこの人どうですか、その人のことは関係ない、あなたは私に従ってきなさいですね。一番近い関係だけですよ、命令できるのは。私学生たちに相当遠慮なしに言っとるようだけれどもね、結構遠慮してるんですよ私。でもね、家内だけですね、偉そうに、時々また私もちょっと言われますけど、あれせいこれせいというのはね、でね、家内が言うんですよ、学生たちに、あなたたちはいいです、3年経ったらこの人から自由になれるんやから、ね、私はずーっとですよ、もうじき30年ですよ、って言ってます、本当やな。でね、私スタッフ足らんのですよ本当とこね、もう一人ぐらい欲しいんですね、あとカップル、もう一カップルぐらい欲しいんですよ。でいつも理事会になると、ちょっとスタッフ欲しいんですよと言うんですけど、家内が、でもね、あなたと一緒に働くということは本当に大変よ、私やからできてるんよと言われると、おいそれと人を呼べないな、私と一緒にどのぐらい働くどのぐらい難しいかね、小金井先生に聞いたようわかります小さい声で言いますけどね、難しいもん、ね、でもね、でも私家内だったらあれもせいこれもせいで偉そうに言うてしまうんですよ。どうして、深い信頼関係あるから ね、 ね、イエス様は深い信頼関係確認した上でやってくれ、羊飼ってくれ、私の群れを牧してくれ、今晩私たちがもう一度確認したいのはその点です。原点確認しましょう、ね、で功績主義が邪魔です、立法主義が邪魔です。真面目な人ほどそこに陥ります。真面目な人ほど自分で星取り表を勝手に作るんです、ね、勝手に作るんです。私も真面目なのこうしても A 型でね、蒼天祈祷どのくらいちゃんと守れたかっていうのをちゃんと星取るんですよ、勝手に自分で。今週は4勝3敗やな、かろうじて、かろうじて先週は3勝4敗やったからな、陥落するとこやったんや、その前2勝5敗やったんや、このままやったらまた伝道師やっとけへんでって勝手にね、で朝祈って帰ると家内に偉そうになるんですわ、ね、朝祈って帰ってくると家内に、なあまだ朝ごはんできてないのかって言うんですよ、ね、えらい調子良さそうですねって言われてえどうしたって言う、そんなに偉いことやの、朝祈ってきたら偉いことやねって言う、そんなつもりないけど、
でもあなた行かなかった日はあなた勝負くれてますよ、
そうかな、 なんかしょぼくれてね、なんか朝1時間祈れんかっただけでね、一日中なんか失敗したみたいな顔してますけど、そんなこと言うとらんと、あんた、残る23時間頑張った方がええんちゃうの？星取りようになるぞ。ね、クリスチャンライフってね、時々真面目な人は立法主義なの、ね、あんまり不真面目でもあかんけどね。でも真面目な人に今メッセージしてる、真面目な人ね。真面目な人はね、やっぱりあれか、それからちょっと自由になった方がいいです。ね、で主の前でおおらかになって、ね、腹の皮を、皮を緩めて、よかった。はあ、よかった。ああ、救われてよかった。ほんまにクリスチャンになってよかったわ、と。ね、よそ行きの声じゃなくて、ね、地声で、今日お祈りして、終わりましょう、ね、じゃあ一緒にお祈りしましょうか。アメン、ハレルヤ、感謝です。イエス様ありがとうございます。イエス様ありがとうございます。感謝します。じゃあご一緒一緒に声出してお祈りしましょう。しばらく30秒1分一緒にお祈りしましょう。ハレルヤ、感謝します。イエス様、私たちは背伸びして背伸びして背伸びしてあなたの前に何とか義を積む、功績を積むような傾向を持つものです。そして失敗したときにはそれで傷んで傷んであなたの御顔を避けるような愚かしいものです。ペテロも自分の過ちに傷ついて傷ついてしておりました。神の前に心晴れないものでした。イエス様とストレートに言えないものでした。しかし主が徹底してご自身の十字架の代価を手に握らせてくださって、私たちの固くなっている心をやらげて、私の手を開いてそこに十字架を握らせてくださって、もう一度回復、会計を回復してくださることをありがとうございます。感謝します。主よ、どうぞ兄弟姉妹たちの中にある小さい傷、小さいつまずき、自分で許せなかったあのこと、このこと、それは必ず人にも反映していきます。自分を深く受け入れられない人、許せない人は人をも裁きがちになります。功績主義の人は裁きがちになります。自分がこのくらい我慢しているのに、自分はこれぐらい頑張っているのに、丸太になってしまいます。しかし私たちを願うところは主の前に本当にゆったりと行こうことです。主の愛を本当に筒いっぱいいただくことです。主に許されて愛されてるこの感覚に深くとどまることです。主イエス様、どうぞ私たち一人一人今あなたの光の中に出させてください。また光の中であなたの許しを深く深呼吸できるように、今深呼吸しましょう。御霊から来る愛を今心いっぱい吸い込みましょう。主様、感謝です。あなた許しありがとうございます。私が願う前からあなたは私のために代価払ってくださった。心に浮かぶその前からあなたは私を選び、私のために代価払って救い完成してくださった。神が完了したとおっしゃることに私は何かをまた付け足そうとしている愚か者でした。肩の力抜きます。腹の皮を緩めます。あなた代価払ってくださって私を抱いてくださいました。あなたのものです。感謝です。ハレルヤ。信じた初めの日からこの地上の生涯を走り終え御国に引き上げるその瞬間まであなたの子供です。あなたに背負われていきます。ハレルヤ、感謝です。ありがとうございます。イエス様、感謝します。皆によってご一同の思いと合わせて御前に捧げます。アーメン。 先生ありがとうございました。お風呂に入って疲労を取るのに湯船に浸かって、これをやるとこう疲れが本当に取れるらしいんです。今日本当に聖書の中心イエス様が私たちのために全てしてくださった、そこで私たち本当どれだけ深呼吸してきたかな、そこから本当にお風呂に浸かるような温泉に浸かるようなあの温かさ、私たち知ってますけど、真面目な人、まあ、クリスチャンの真面目な人多いですけど、もう一回そこ開いていただいて安らぐこと、深呼吸していい、教会で安らいでいい、本当に温かな、何かこう一人一人いただいたと思います。ありがとうございました。それぞれの祈りの生活の中でこのほっとしていくような、イエス様との交わりが本当深められていくことを祈っています。最後に皆さんでもう一度賛美を捧げて今晩の集会を閉じていきたいと思います。主イエスの十字架の地でを共に賛美しましょう。主イエスの十字架の地で私は許され御神と和解をして平安を得ました。だから今立ち上がって賛美していきましょう。
主イエスの十字架の地で私は許され神と和解をして永遠を得ました。だから今心に平和を満たしてくださる。
だから今、
だから今 ください。どうぞお座りください。最後にアナウンスをします。この春の盛会はあと2回この集会が続きます。明日の朝10時半、昼の1時半から。そして、質問を受け付けています。明日の午後、Q&A の時間。